1月13日金曜日、ヤング日経。この番組は毎日に寄り添い、あなたと一緒に作る経済番組です。おはようございます。金曜日は上下芽衣がお送りいたします。本日もこれだけは知っておきたいニュース5本と10秒ビジネス用語、就活にも役立つかもしれないニュースクイズをお届けいたします。ファストリ、国内人件費 15% 増へ、年収最大4割上げ。ユニクロを運営するファーストリテイリングは、3月から国内従業員の年収を最大4割引き上げます。パートやアルバイトの時給の引き上げもすでに実施しており、国内の人件費は約 15% 増える見込みです。ファーストリテイリングは現在、欧米を中心に海外従業員の方が年収が高くなっています。国内で大幅に賃金を見直すことで、グローバルな水準に近づける狙いがあります。国際的な人材獲得競争で劣後する日本企業の賃金制度に影響を与えそうです。インスタ、性別情報を使った広告配信を中止、10代対象。アメリカのメタは、画像共有アプリのインスタグラムなどで若年層の保護を強化すると発表しました。性別情報を利用して広告の配信対象を絞り込む機能を10代の利用者に対して使えないようにします。過度な絞り込みによりメンタルヘルスなどに悪影響が及ぶ懸念が強まっていることに対応します。気温上昇、雪崩に注意。寒さの緩みは一時的？年末年始の寒波が一段落し、週末にかけて全国的に気温が急上昇する見通しです。ところによって20度前後になるかもしれません。しかし、このまま一直線に春に向かうわけではありません。まだ寒の内の序盤であり、急に寒くなる日もありそうです。日本とは対照的に、欧州では2022年12月後半から2023年1月初めにかけて記録的な高温となりました。大気の流れのちょっとしたズレで、こうした暖気が日本付近にも入りやすくなる可能性があり、不確定要素も多くなっています。コインベース、従業員2割削減、仮想通貨市場冷え込みで。アメリカの暗号資産交換業大手、コインベースグローバルは、全従業員の2割に相当する約950人を削減する方針を明らかにしました。同業の FTX トレーディングの経営破綻を機に仮想通貨市場が冷え込む中、コスト削減で生き残りを図ります。就活 OB OG 訪問、休日何していますか？で働き方探る。新しい年を迎え、2024年春に大学や大学院を卒業する学生の就職活動が本格的に始まろうとしています。この時期、就活生はどのように過ごしたらいいのでしょうか。就活探偵団が専門家に話を聞きました。ここで10秒ビジネス用語のコーナーです。日経電子版から拾った今日ヤングなあなたに知っておいてほしい言葉は、人件費です。チェックしておきましょう。人件費とは、企業で働く従業員にかかる費用のことです。法人企業統計調査によると、2022年7月から9月期の経常利益は、前年同期比 18.3% 増と、7四半世紀連続で増益でしたが、人件費は横ばいが続いています。以上が今日チェックしておきたい用語、人件費についての説明でした。ニュースで見かけたときは、ぜひチェックしてみてください。ここからは、就活にも役立つかもしれないニュースクイズのコーナーです。私、ヤング日経ニュースクイズ部部長の上下芽衣が、毎週日経の企業に関する記事からクイズを出していきます。さて、今日のクイズです。ソニーグループが2022年12月初旬に開催された社内向け技術交換会で披露した新しいスピーカーはどのようなものでしょうか。 次の3つから選んでください。1、匂いを発するもの。2、霧を発するもの。3、温風や冷風を発するもの。3、2、1。答えは1の匂いを発するものです。スピーカーが発する音のように匂いを空間と時間で制御する。こんな技術をソニーグループが2022年12月初旬に開催した社内向け技術交換会でソニーが披露しました。展示空間には縦型のディスプレイが約1メートル間隔で3台並べられ、映像や音楽が流れています。ディスプレイの前に立った人には映像や音楽に合った匂いが提示され、匂いは映像と音楽とともに切り替わります。ディスプレイの間には仕切りなどはありませんが、それぞれのディスプレイの前に立った人たちに対して異なる匂いが混ざることなく提示されます。これを実現したのがソニーが2022年10月に発表した匂い提示装置 NOS-DX 線向けに開発した匂い制御技術テンソルバルブです。テンソルバルブは匂い漏れを抑制するとともに高いダイナミックレンジでの匂い提示を可能にします。映画館の 4G に驚いていましたが、もしかしたら家庭でもそれ以上のことができるようになってしまいそうですね。このクイズについて詳しく知りたい方は、このチャプターのリンクから記事をご覧になれます。次回もぜひチャレンジしてみてください。
ここで日本経済新聞社からお知らせです。日本経済新聞社は、動く都市に日経電子版をテーマに発割キャンペーンを実施中です。仕事はそれなりに頑張れている。でもビジネスパーソンとして成長するために今年は何か始めたいと思う方の新習慣として日経電子版をおすすめしています。物価や為替、世界秩序まで毎日ビジネス視点の情報がアップデートされ、一時情報から未来の変化の兆しをつかむ訓練になります。キャンペーン期間中に新規に申し込むと、通常よりも無料で読める期間が長く、申し込みから2ヶ月間無料となります。発割キャンペーンは2月7日まで、ぜひご検討ください。詳細、お申し込みはチャプターのリンクからお願いします。
ヤング日経金曜日、上下芽衣がお送りしています。2023年初収録、久しぶりだったのでちょっと緊張しちゃいました。年末年始にかけては外食をしたり、父が頼んでくれたふるさと納税の返礼品を食べたり、美味しいものをたくさん食べました。冬はやっぱり食欲が湧きますよね。それでいて寒いから外に出かけたくないんです。そんなことを言っていたらいつの間にか2キロ太ってしまいました。最近新しく食べたもので美味しかったのは、大学のある渋谷区広尾の近くにできたモッシュというチーズバーガー専門店です。メニューは3種類のチーズバーガーのみ。1つはシンプルなチーズバーガー、2つ目はふわふわのチーズが入ったチーズバーガー、3つ目は4種類のチーズが入ったちょっとリッチなチーズバーガーです。全種類制覇をした私が一番おすすめするのは、二つ目のふわふわのチーズが入ったチーズバーガーです。食べた時ふわっと広がるチーズのあの多幸感が罪深いんです。実はこのお店はモスバーガーが展開するお店なんですよね。モスバーガーといえば新鮮なシャキシャキな野菜たち。しかし今回のこのバーガーには一切野菜が入ってないんです。野菜の旨味ももちろんバーガーの醍醐味だとは思うんですが、冬のこの時期、あったかいチーズとお肉とパン、濃厚なものだけで組み合わされたこのバーガーは、私は至高だと思うんです。こんなこと言ってたらまた食べたくなってきちゃいました。最近行ったおすすめのお店で言うと、月曜パーソナリティの小野桃香さんと共通の友人の3人で行った恋愛酒場メイコという居酒屋です。なんだそれって思いますよね。いわゆる流行りのネオ大衆居酒屋というやつです。それもまたよくわからない単語になってきちゃうんですが、大衆酒場といえば赤ちょうちんやカウンター、サラリーマンの方々が気軽に飲める場所といった昔ながらの懐かしい居酒屋をイメージしますよね。 ネオ大衆酒場は、そうした従来の大衆酒場のノスタルジックな風情を残しつつ、インスタ映えするモダンな要素やエモいと感じるコンセプトをこう入れたものになっています。恋愛酒場メイコでは、いつでも女の子の話題の中心になる恋愛がコンセプトになっています。ピンク一色の可愛い店内に入れば恋愛ソングが流れており、メニュー名や店内のフォトスポットも恋愛を連想させるもので埋め尽くされています。ドリンクのグラスには女子の気持ちを代弁するメイコの格言が書かれています。どれもそうなんだよと共感してしまうものばかりなんです。今回行った時に書かれていた格言は、好きという魔法のせいで何やったって可愛いという文章でした。いかがですか？わかるなと思った方も多いのではないでしょうか。こういう可愛いお店って、腹の足しにならないようなサラダみたいな女子向けのものばっかり置いてあるんじゃないかと思ってしまったりしませんか？でもそんなことはないんです。串揚げだったり、おむそばだったり、麻婆豆腐だったり、王道の居酒屋グルメがたくさん置いてあります。しかしメニュー名はちょっと違います。串揚げ5種のメニュー名は、私の愛した元彼たち串揚げ5種と書かれています。私が頼んだドリンクは、若草色のアデ姿という抹茶のお酒で、ももかちゃんは気まぐれロマンティックというマンゴーサワーを頼んでいました。二人とも、まあ、メニュー名で決めたところが大きかったです。恋愛一色の店内で三人で恋愛相談をすると、いつもよりもっと楽しく話ができたような気がしました。このモッシュと恋愛酒場メイコ、ぜひ行ってみてください。マブさん、こぼりよぎえさん、まさまささん、ゆたぽさん、ともこさん、ねこおじチャンネルさん、ようたくん、こじかじさん。12月30日、31日、1月6日のコメントありがとうございます。今週もお待ちしています。お伝えしたニュースは、各ニュースのチャプターのリンクから詳細を読みいただけます。また、このチャプターのリンクから、ヤング日経のツイッターにアクセスできます。次世代を担う若手社会人に日経ニュースを厳選してツイートしていますので、ぜひフォローをお願いいたします。今週もお聞きいただきありがとうございました。あなたと作るヤング日経、金曜日は上下芽衣がお送りいたしました。それでは元気に、いってらっしゃい。